それでは本日の聖書の箇所をお開きください。ヨハネの福音書3章1節から8節、ヨハネの福音書3章1節から8節、新約聖書161ページです。ではお読みいたします。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちは夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれるものは肉です。生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのまま吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるもの、皆その通りです。はい、以上の歌詞から広川先生に新しく生まれると題してメッセージをお願いいたします。
皆様おはようございます。おはようございます。連日ですね、30度を超える暑い日が続いております。台風4号もですね発生をし、どうも今週半ばにはですね九州本州あたりに近づくという予報をもう皆様よくご存知だろうと思いますね。被害が及ばないようにと願っております。皆様のですねこの暑い夏、日々の健康と歩みが守られますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、この年も半分が終わり、そしていよいよ後半、7月から後半の歩みとなります。一人一人の兄弟姉妹の半年間の歩みを守り支えてくださったことを覚えてありがとうございます。残ります半週、私たちはさまざまなところを通ってまいりますけれども、どうぞあなたの御手に信頼を置き、そして共に歩んでいくことができるように導いてください。一人一人の兄弟姉妹たちの体、心、霊において健やかにしてくださるようにお願いをいたします。そしてしばし聖書の御言葉から教えられたく願っています。一人一人に必要なメッセージを神様が与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですねこのヨハネの福音書3章の1節から8節までを学んでまいります。ここはですねこのイエス様とニコデモと呼ばれる人物のですね有名なこのやり取りのお話が載っている箇所です。約2000年前、1世紀当時ですねこのユダヤ教の中にはですねパリサイ人あるいは、パリサイ派というふうに訳されている聖書もございますが、このパリサイ人と呼ばれる大変熱心なグループがありました。 当時人数的にですね6000人ぐらいいただろうというふうに言われております。でこの方々はですねどういう特徴があったかというと、この聖書のうちですね、当時あった聖書というのは旧約聖書です。この旧約聖書に記されております教え、なおかつですね自分たちの先祖がですねずっとこうさまざまな決まり事を作ってきておりました。それをですね厳格に守り、そして神様の前にですね私たちは正しいものですというふうに認めていただいて、神の国、天の御国に入ろうとした、このとにかくですね戒律を守るということが一番大切なことにしてきていた人たちでした。このニコデモはですねそのグループでありますパリサイ人でありました。なおかつですねこの方はプラスですね一節の後半見ますとユダヤ人の指導者であったというふうに書いてありますから、当時のですねユダヤ議会の議員の一人であったということが分かります。ですから周りからはですね大変このニコデモさんはですね有能で尊敬をされていた人であるということが分かります。ある夜ですねこのニコデモさんがですねイエス様のところにやってまいりました。彼はですねイエス様に、こういうふうに伝えるわけですね。イエス様はあなたがしてらっしゃることをね私はこの目で見ました。病人をですね癒されていく、あるいはまた悪霊に取り憑かれた人の悪霊をですね追い出している、そういう目に見える印をですねたくさん行ってらっしゃる。でこういうことがですねおできになるイエス様っていうのはもう間違いなくですね神から使わされた教師に違いないと私は知っております。そのようにイエス様に言いました。するとイエス様はですねどういうふうにお答えになったかというと、ちょっとちぐはぐなやり取りになるんですが、イエス様はニコデモに対してですね彼に必要でなおかつ本当に大切なことを告げていらっしゃいました。それがこの三節の言葉、まことにまことにあなたに告げます。このまことにっていうのはですね原文ではアーメンと言います。真実です、私はあなたにね本当のことを言いますと、私たちそういうふうに時々大事なことを伝えるときはそういう言い方をしますが、そういう言い方なんです。まことにまことにあなたに告げますっていうのは、私はねあなたに真実なこと、本当にね大事なことをこれから告げますよという表現ですね。何かそれは人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんというふうにおっしゃったんですね。すなわち大切なこと、それはあなたが神の国を見るかどうか、天の御国を見ることができるかどうかということが一番大事ですよと語られたということです。それに対してニコデモはですね、このイエス様の意図とは少し違った形で、受け止めたようですね。新しく生まれるっていうのはですね、これは肉体的な意味で語られたんだろうというふうに考えて、彼は4節でですね、いや人はですね老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか、もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか、そんなこと絶対にありませんという言葉が続く表現なんです。イエス様の話されたですね本当の意図が彼もよく分かっていなかったということです。するとさらにイエス様は続けてですね、また同じようにですね、大切なことですよ、まことにまことにあなたに告げます、 人は水と御霊、これはセットです。水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。6節、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です、というふうにニコデモに語られていきます。ここで言われているですね、この新しく生まれるという表現ですが、これは次のイエス様の言葉、水と御霊によって生まれる、御霊によって生まれるということを意味しているとイエス様は教えていらっしゃいます。人が神様の霊によって生まれること、神の子供としての特権を与えられて生きていくということを意味していきます。またさらにですね、イエス様はこの7節8節でですね、このようにおっしゃっています。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです、とおっしゃいました。少し分かりにくい表現ですけれども、御霊によって生まれるということはちょうど風のようなものだと言われたわけです。風はですね、その思いのままに吹いていきます。人が御霊によって生まれることは、主なる神様の御心のままにこのなされていくということを意味しています。また私たちは風の音を聞くことができます。爽やかなそよ風、強風、あるいは台風のようなですね、暴風、まあ、様々なですね、風には音があります。それによってですね、あ、今風が吹いているということを私たち知ることができます。でも風はどこから来たのか、そしてどこへ行くのかは私たちには分かりません。同じようにですね、この御霊によって生まれるということは、私たち人間のですね、この頭で考える考えや思い、それを超えたですね、とても不思議な出来事であるということです。まあ、それがですね、イエス様が私たちに語られたメッセージであります。さて、このイエス様が語られたですね、新しく生まれるということ、御霊によって生まれる、言葉を変えて言えば聖霊なる神様の御手によって生まれるということについて述べています。このヨハネの福音書、すでに学んでまいりました一章の十二節にはですね、これも有名な聖句ですから皆さんよくご存知ですね。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったと書かれています。すなわち私たちがイエス様を罪からの救い主として受け入れるとき、私たちは神様の子供とされる特権を与えられると約束されています。私たちがイエス様を心の中にお迎えするなら、イエス様の霊が私たちのうちに住んでくださり、神様が私たちを神の子としてふさわしい生き方ができるものへと変えてくださいます。それが新しく生まれ神の子供として生きるということです。そして神の子供とされたイエス様を信じる者は、日々 イエス様と共に歩んでいきます。そうすると御霊の実を結んでいくとガラテヤ書5章22、23節に約束をされています。ガラテヤ書5章22、23節にはこうありますね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これらのものはイエス様の生き方、品性であるということができるでしょう。けれどもこのみかんやリンゴっていうのがですね、この果物がその木にですね、いきなりポンと実がなるわけではありません。もちろんそれは皆さんよくお分かりだと思いますね。時を必要といたします。同じようにですね、御霊の実というのも、私はねイエス様を信じて新しく生まれ変わりました、神様の子供としてね生きていきますと言えば、すぐにですね、ここに書いてあるですね、愛、喜び、平安、寛容というですね、こういうものをですね品性として身につけることができる、パッとそれがですね、ああできたというふうになるかというと、残念ながらすぐに実を結ぶわけではありません。私たちがイエス様を信じてですね、イエス様と共に山を登る、またこう下っていく、そして谷底にですねこう通っていかなきゃいけない、また平地をゆっくり歩くということもあるでしょう。私たちの人生はですね、さまざまなところを通っていきますが、常にイエス様と共に歩んでまいりますと、イエス様の似姿、イエス様の生き方、品性、それに少しずつ少しずつ変えられてまいります。今日のところに登場いたしましたニコデモという人はですね、このヨハネの19章の39節に記されておりますけれども、彼はですねその後聖書には登場していないんです。でも19章の39節にですねちょっとだけ登場いたします。それはおそらく彼はですねイエス様によって変えられたんでしょう。十字架にかけられて亡くなったイエス様の遺体を葬るときに彼はやってくるんです。そこに葬りのために使う持つ薬を携えて彼はそこに顔を出してくるんですね。それもまた彼がイエス様と共に歩んだことによって変えられていったその一つの結果であろうということができます。私たちが神様の子供として結んでいく御霊の実というのは、まず愛が登場いたしましたね。愛に生きるということです。主なる神様を敬う、そして周りの方々を大切にする生き方ができるようになります。また私たちはですね、いつでも喜ぶことができます。なぜなら私たちの人生、穏やかな時があります。でも心を騒ぐ時もあります。どんな時でもですね、神様があなたや私をですね愛し大切にしてくださっているということは変わらないということを知っていきます。そうするとですね、試練の時もまた穏やかな時もですね、ああ私は神様に愛されているものなんだ、そのようにいつでもどこでも喜ぶことができます。そしていろんなところを通った時もですね、私たちの心はこう気持ちがですねこう 紅葉する時もありますし、なんとなくですね、こう気が沈んでしまう時もあるでしょう。でも心の奥底、深いところでですね、神様から平安を与えられて歩んでいくことができます。私たちに、うちに住んでおられるイエス様の霊は、私たちに寛容な心を作ってくださいます。なぜ一緒に歩んでくださっているイエス様が私たちに対して極めて寛容に接してくださっているからです。また親切にしてくださいます。ですから私たちもまたですね、周りにいる方々に、もちろんいろんな方があります。自分にとってですね、好ましいと思える方々ばかりではありません。でも必要な助けをすることができる親切な心を作ってくださいます。まあ、そのようにですね、私たちはイエス様と共に歩む中で、私たちのうちに個人的に持っている資質っていうのはいろいろあると思います。でもここで言われているのはですね、個人的にいい人ということが書かれているのではなく、イエス様と共に歩む人にはどなたでも聖霊のお働きを通して、このような愛の品性を身につけていくことができると約束をされているということです。決して自分自身のですね、知恵、自分が通ってきた経験、また力、それらによって得られるものではありません。神様の子供としてですね、イエス様と共に歩んでいくときに、御霊によって結んでいく実、結果、品性だということです。若い時のですね、私も本当に思い出すとですね、恥ずかしくなるような出来事がいっぱいあるんですけども、精神的にもですね、なかなかこう未熟なところがございました。時々ですね、私は若い時はですね、皮肉屋さんだったんですね。皮肉を言うんです。そして人を傷つけてしまうということが、何度もございました。忘れることのできない、ことがあります。それはですね、牧師になるために神学校で学んでおった時でした。ある日ですね、食堂でこの食後の食器洗いをですね、学生たちがこう当番に分かれてやるわけですね。で、私がですね、ある日の当番に入っておりまして、数名の方たちと一緒にですね、流しで学生たちの下げてきたこう食器を洗っている時ですね、一人のですね、女子新学生がこういうふうに言ったんです。このね、アムエっていうね、洗剤はね、人間に優しいんだってっていうふうに言ったんですよ。そしたら僕ね、すかさずね、その子に向かってね、じゃあ君それ飲んだらなんつってですね、言うわけです。そしたら言われた方はですね、もう驚くわけですよね。で、私はですね、しまった、また言ってしまったつってですね、しばらく私はですね、女子寮の方々からもうソース感を食らったんですね。口聞いてもらえなくなりました。それほどですね、やっぱりちょっとショックを与えるようなことを言ってしまってですね、私もですね、あ、ダメだなというふうにですね、こう思っておりました。それはですね、なぜ私がそういう態度を取ってしまうのかということが問題なわけですけども、その時は、問題の所在というのが私自身もよく分かってなかったと思います。そういう私であったわけですけども、イエス様と共に歩むという中でですね、この私の心をですね、皮肉を言って人を傷つけてしまう、そういうものから、人を大切にすること、励ますというものに徐々に変えていただいている途上にあります。私たちはですね、 新しく神の霊、御霊によって生まれた神様の子供です。それはイエス様を信じている、心にお迎えした人は例外なく、いや私はねちょっと別格です、いやそれはないんです。聖書のお約束ですから、イエス様を信じた人は神様の子供とされる特権に預かっているんです。健やかに過ごす時もあるでしょう。病気や怪我で大変つらい思いをなさる場合もあります。また試練のただ中でですね、悩み苦しんで、そして眠れない夜を過ごすということもあると思います。しかし神様の子供としてふさわしい生き方ができるものになるように、私たちと共に歩み、私たちのうちにおられる主イエス様、主イエス様の霊が私たちを変えてまいります。その神様の約束にですね、期待をして私たちはイエス様と共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、神様の子供としていただいたあなたの深い憐れみと慈しみを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。どうぞ兄弟姉妹、神様の子供として日々作り変えられ、新たにされていっていらっしゃいます。どうぞ愛というイエス様が持っていらっしゃった素晴らしい品性に私たちも預かってまいりたいと願っています。一人々の兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福し、お守りくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。